聖書をお持ちでしたら、今日は詩編の一編をお開きいただきたいと思います。エペソの手紙に帰ろうかとも思ったんですが、いろいろ考えていく中で、今日ここから皆さんと一緒に御言葉をお分かちすることができればと思って、この箇所を持ってきました。詩編一編です。私たちの考えが及びもしなかった2020年がようやく終わりました。そして私たちはこの数日前に、この新しい2021年という年を迎え、そしてそれが来たことを大いに喜んだわけです。もう間違いなく全世界のほとんどの人たちが、今年は去年よりも良い年であってほしいと願っただろうと思います。私自身、個人的に、多くの人たちがさまざまな苦難や困難に向き合わなければならなかったことを知っています。昨年という年がね、全く予期しなかったようなことが、していなかったことが、そういった人たちの生涯へと襲いかかってきたわけです。健康の問題、経済的な問題、愛する人を失ったり、大切な人間関係が壊れてしまったり、私たちは今まさにニューノーマルって言われるような新しい生活様式を学ばなければいけなく、そしてそんな中で私たちはなんとかより良い、より幸いな一年というのを迎えることができるようにと考えているわけです。こうやって私たちがこの新しい年を迎えていこうとする中で、実は今日私は皆さんに御言葉を見ながら一つの質問をしたいと思っています。その質問というのはどういうものか、非常に単純な簡単な質問です。ちょっと頭の中で答えてくださいね。皆さんは今年幸せでいられますか？皆さんは今年幸せでいられますか？というよりも多分こう聞いた方がいいのかと思います。皆さんは幸せですか？皆さんは今この瞬間に幸せだと言えますか？私たちが生きているこの世界というのは、そして多分人間の歴史を通してずっと人々が幸せを追い求めて生きてきた、そんな世界だろうと。ありとあらゆる人たちは何とかして幸せになりたいと考えるわけです。自分たちの生涯というのが、自分たちが求めている幸せを手にすることができるように何とかして生きていきたいと考えているわけです。で、皆さんは今幸せですか？こうやって新しい年を迎えるにあたって、私は今日皆さんと一緒にこの幸せ、皆さんの幸せについて考えたいと思います。私は皆さんに幸せな生涯を生きていただきたいと思います。それは今日だけじゃなくて、今週だけでも今月だけでもなくて、この1年、いやむしろその先もずっと皆さんが心からの幸福を手につかんで、その生涯を全うしてほしいなと思ってるわけです。なんでこんな話をしようかと思ってるかというと、それは簡単に言えばこういうことなんです。私は皆さんが幸せになる秘訣を知ってるからです。怪しい宗教みたいですけどねでも間違いないんです。 この方法をしっかりとつかむことができれば、それをしっかりと理解して、それを実践することができれば、100% 必ず皆さんは幸せに生きることができます。この方法を使って幸せにならないということは絶対にありません。なぜならば、これは私が考え出したことでも、発見したことでもないからです。だってこれは神様がご自分の知恵とその計画のうちに私たちに示してくださった方法だからです。今日皆さんと一緒にこの詩篇の一編を通して、幸いな人物というのがどういう人なのかという3つの特徴というのを見ていきます。それを私たちがしっかりと知ることによって、私たち自身が幸いな人物としてこの生涯を送ることができるように、今日も明日も明後日も来年も再来年もこれから先ずっとそのような幸いを手にして生きることができるように、聖書は何て書いてるんでしょう。詩篇の一編をお読みいたします。今日皆さんと一緒に見るのは一編の1節から3節までがほとんどです。でも全体をお読みしたいと思います。詩篇の一編、このように聖書は記しています。幸いなことよ、悪しき者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかな つかないその人、主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ人、その人は流れのほとりに植えられた木、時が来ると実を結び、その葉は枯れず、そのなすことはすべて栄える。悪しき者はそうではない、まさしく風が吹き飛ばすもみ殻だ。それゆえ悪しき者は裁きに、罪人は正しい者の集いに立ち得ない。まことに正しい者の道は主が知っておられ、悪しき者の道は滅び去る。この今お読みした一編の前半部分、一節から三節のところで、この詩篇の著者は私たちに対して、幸いな人物というのがどんな人なのかというその特徴を挙げてくれています。そしてここに記されている内容こそが、私たちがこれから見ていくアウトラインになっています。幸いな人物、祝福された人、そんな言葉がここでは使われています。ここで私たち残念ながら翻訳では見ることができませんが、この幸いなことよって言われているこの言葉は複数形で使われています。ある一人の人物が複数の幸いを受けているんだって話をしているわけです。つまりこれは何を言っているかというと、この人物というのがものすごくたくさんのあふれんばかりの祝福を手にしている、幸いを得ている人なんだっていう話をしているわけです。この詩篇を始めるにあたって、著者はまず最初に私たちに、この幸いな人物というのがどういう人でないのかという否定的な観察をしてくれます。どんな人物ではないのか。そして一節に記されていることというのは何なのか。簡単に言えばこういうことです。幸いな人はこの世と決別しているということです。この世から離れている。それが否定的な、この人はこうではありませんよという形で記されているのがこの一節であるわけです。一節にはこんなふうに書いてみました。幸いなことよ、悪しき者の計りごとに歩まず、悪しき者の計りごとに歩まず。まず最初にこの著者が言ってくれることというのは何かというと、一体何から離れているのかというときに、この幸いな人が離れているのは何かって言ったら、それは悪しき者の計りごとだというわけです。別の言い方をすると、不敬虔なものの助言から離れている。不敬虔なものの助言から離れている。 ここで使われているこの悪しきものと訳されている言葉は、その言葉の語源を考えていくときに、ここでは、離れているとか、そのような意味合いがあるわけです。ちょっとずれているとかね、緩くなっている。そしてそれは何を言わんとしているかというと、なんでそれが悪しきっていうふうになったかというと、この人物というのが神様からずれている、神様からのおられる場所から離れてしまっている、そんなような姿を表しているわけですね。また計りごとというふうに訳されている言葉は、助言というふうに私さっき言いましたけれども、そういうふうに訳すことができる言葉です。これはこの悪しき者たちが他の人たちの決意や意思に対して影響を与える、その事柄を表しています。つまり考え方を変えようとしているわけです。その影響力、つまりこの悪しき者の計りごとってこの著者が言っているときに、そこで言わんとされていることというのは、こんなふうに意訳することができるかもしれません。それは何かというと、神様のもとにとどまろうとしない者たちが考えている人間中心的な思考によって影響を与えようとする。見たことわかります？神様のもとにとどまろうとしない、神様からちょっとずれてしまっている人たちが、そのずれている人たちの思いをそうでない人に伝え、影響を与えようとする、そんなような意味合いがそこには見て取ることができるわけです。この私たちが生きているこの世界というのは、まさにそのような悪しき計りごとにあふれた場所です。この世は私たちに向かって、私たちがどのように生きるべきなのかを教えようとしています。皆さんに対してこの世は幸せというのがどういうものなのかを定義してくれています。そんなことないです。皆さんに対してこのように言うわけです。皆さんの幸福というのは、幸いというのは、幸せというのは、お金にかかってるんですとか、皆さんの教育に、いや、皆さんがしっかりとした仕事をしていることによって、どんな出世街道に乗っているのか、どんな人間関係を持っていて、どんな健康状態で、皆さんがどんな老後の計画を持っていて、また皆さん自身が自分のありのままに生きることができる自由を得ることだ、ような話をするわけですね。この世は皆さんに向かって誰とお付き合いをし、誰と結婚をし、どんな仕事を自分の職とし、一体どんなふうに自分の様々な経済的な部分というのを管理し、どんなライフスタイルを求めるべきなのかを我々に告げようとするわけです。そしてそれができればあなたは幸せでしょって。けれども、幸いな人というのは、そのようなこの世が与える助言に対して耳を閉ざすんです。神様の御言葉の真理にそぐわない、それとはずれている助言に対して、それに聞き従うことはしないということを選択するんです。私たちがこの世の 助言に耳を傾けることをするときに、私たちは人間中心的な考えを持ち、自分たちの生涯から神様を追いやっていこうとします。けれども、私たちが本当に幸せになっていこうとするならば、本当に幸いな人物として生きていこうとするならば、私たちに必要なのは、この世が私たちに何を言うのかではなく、この世の基準に基づいた幸せを得ることではなく、神様が正しいとされるところにしっかりと留まって、その道を歩んでいくことであるわけです。そしてそれを教えてくれるのは、私たちに与えてくれているこの真理の書である御言葉以外に何者もないんですね。私たちは自分たちの世界観というのを御言葉の真理の上にしっかりと立て上げていかなければいけません。そして私たちがこの世の教えに耳を傾けるときに、その教えは私たちを神様のもとへと導くことはしないわけです。皆さんはご自分の生涯に起こっているさまざまな戦いに気づいておられます？皆さんの周りから皆さん自身がさまざまな影響を実際に受けながら毎日生活をしていることにしっかりと気づいてます？皆さんはそういったこの世の教えに対して、私は耳を閉ざしますって言ってしっかりと耳塞いでます？そしてその教えとは違って、神様の教えを私は聞き従いたいんだって言って、そっちの方に耳を傾けてます？私たちが幸いなものとして幸いな生涯を生きていこうとするためには、私たちにとって何よりも大切な、最も必要とすることというのは、私たち自身がこの世の助言に耳を貸さないようになっていくことなんですね。2番目に詩篇の著者が言うのは、私たちは不敬虔な仲間から離れなければいけないと言うんです。不敬虔な仲間との決別。詩篇の著者は言います。罪人の道に立たず、罪人の道に立たず。多くの仲介者たちはここで、この最初の一節のところ、一行ずつでだんだんと悪い方へと進んでいってるんだって話をしますね。最初はその教えに耳を傾けて歩いていくところから始まる、そっちの方へと進んでいくことね。そのうちそこに立ち止まり、そしてついには座ってしまう。これ悪い方へとどんどん進んでしまってる。また悪しき者が罪人になり、その罪人があざける者に変わっていきます。ここでも悪い方へと進んでいる姿を見て取ることができるなんてことを多くの仲介者たちは言うわけです。事実この2番目のライン、そして3番目のラインを見ていくときに、そのような悪化していく姿っていうのを見ていくことができるだろうと思うんですが、考えてみてください。皆さんがもし悪い、この世の正しくない助言に耳を傾けていくならば、皆さんはどんな人物と一緒にいたいと思います？思うようになると思います？神様の助言に耳を傾けている人と一緒にいたいと思います？それともそうでない人たちと一緒にいたいと思います？この世の助言に、悪しき者の計りごとに自分が歩みを進めていこうとするときに、そのときにこの幸いな人物が、幸いでない人物がすること、幸いな人は道歩まないですからね、計りごとに歩まないから、幸いでない人がすることでは何かというと、耳を傾けてそっちに歩を進めていくときに、歩みを進めていくときに、今度は何をするかというと、 罪人の道に立つんだってわけです。これ一番わかりやすいのは、いつもこの例えを私使うんですけども、それは何かというとタクシーを拾う姿を想像してみてください。皆さんどうやってタクシー拾います？最近は携帯で呼ぶこともできますけども、普通はどうします？道路に出て行って、そして道路に何してますか？立って、そして通ってくる車のタクシーが、車でタクシーが見つけて空車って書いてあったら手を挙げて呼び止めますよね。全くその通りのことをしてます。ここでつまり何をしてるかというと、歩いていくわけです。世の教えに沿って、その助言に耳を傾けて、ああそれが正しいに違いない、それが私に幸いをもたらすに違いないと思って歩みを進めていく中で、他の人たちも歩んでいるわけです。そうすると自分と同じ立場に立っていこう、生きていこうとする人たちをどうするんですか？立ち止まって待ってて、私もここにいます、一緒に行きましょう。これがここで言われている姿であるわけです。ここでは罪人っていう言葉が使われています。この言葉は先ほどの悪しきものよりもより具体的な行動を表すものです。この言葉の語源になっているのは的を外すっていう意味の言葉で、つまりターゲットがあって、そこに向かって本来はまっすぐに進んでなければいけないものが的が外れるとまっすぐ進んでないですよね。それてしまっている、そのような行動を行う人たち、神様が求めるふさわしい責任を全うしないで生きていこうとする人たち、それとは違うところを目指していく人たち、そういった人たちのことを表しています。立っているというこの言葉も非常に意図的な行為を表す言葉です。何とかして同じように道を歩んでいこうとする人たちを待ち望んでいる、その人たちと共にいたいという願い、願望を表す状態を示しています。つまりここで言ってるのは仲間を探してるって話をしてるわけです。そういう人たちと一緒にいたいということを言わんとしてるわけです。ここで皆さんに誤解していただきたくないことが一つあります。それは何かというと、それは私が言ってるのは罪人と友達になってはいけませんって話をしてるんじゃないんです。正直なところ誰一人罪人、友達いなくなりますよ ね。そういう話してるわけじゃないんです。実際に私たちは福音書を見てもイエス様がもちろん非難されて言われた言葉ですけども、でもイエス様が罪人の友だって話をされましたよね。言われてました。そうでしょ。パウロは第一コリントの5章の10節のところで、そういう全く私たちを罪人から切り離すような考え方のおかしなことだって話をします。私たちは罪人の中にあって生きていかなければいけないわけです。そして罪人の中で私たちは素晴らしいこの福音を伝えていかなければいけないわけです。だから罪人と関わるなとかって話をしてるわけじゃない、共になってはいけないよって話をしてるわけでもありません。そのことっていうのは私たちしっかりと念頭に置かないと、私たちはこの世から全く切り離されて生きなければいけなくなりますよね。そういう話をしてるわけではないんです。けれども同時に聖書は私たちに対してこの世と決別しなければならないことを教えています。特にこの世との友情に関して、これはイエス様の言葉を見ても非常にはっきりと見て取ることができます。例えばヨハネの福音書の15章の19節、ヨハネの15の19、そこでこんなことが言われています。もしあなた方がこの世のものであったら、世は自分のものを愛したでしょう。しかしあなた方は世のものではありません。私が世からあなた方を選び出したのです。そのため世はあなた方を憎むのです、ね、この世というのは私たちを憎むものなんだ。なぜです？だって私たちはこの世のものではないからだ。どんな人間関係があるんです、この世とは。どんな関係を持ってます？この世とは私たちは憎まれる関係を持ってるわけです。ですよね。同じこの文脈の流れの中でイエス様は17章に出てくる祈りでもこんなことを 父なる神に対して祈っています。17章の14節、イエス様言うんです。私は彼らにあなたの御言葉を与えました。世は彼らを憎みました。私がこの世のものでないように彼らもこの世のものではないからです。私たちはこの世のものではないんだというわけです。イエス様言ってるのは、我々はイエス様のものになったので、この世との関係を考えたときに、この世がイエス様を憎んでイエス様を殺したのと同じように、私たちがイエス様のものならば私たちを憎むものなんだということです。皆さん、憎まれてたらぜひとも一緒にいたいって思うと思います？立ち止まってやってくるのを待って、もう一緒に連れてってよって心から願うと思います？その関係を保とうとして生きようとすると思います？ヤコブはもっと厳しいこと言います。ヤコブの手紙の4章の4節、ヤコブの4の4でヤコブはこんなことを告げるんです。節操のない者たち、世を愛することは神に敵対することだとわからないのですか？世の友となりたいと思う者は誰でも自分を神の敵としているのです。なんと厳しいこと言うでしょう。世を愛することは何ですか？神に敵対することだというわけですね。世の友となりたいと思う者は誰でも自分を神の敵としているんです。二択なんですよね。どっちか選ばないといけない。神様を選びますか？世を選びますか？同時に両方を愛することはできません。幸いな人物というのはどちらを取るんです？神様を取るわけです。それゆえに私たちは世と同調することができないわけです。世と同じ車の中に乗り込むことはできないんです。世と同じ方向へと進むことがないものなんです。そこには明らかに溝があるんですよね。大きな谷が存在するんです。この世と共に生きていこうとするのか、神様の方へと生きていこうとするのか。パウロはこんな警告を与えていました。第一コリントの15章の33節、コリント第一の手紙の15の33でパウロはこう言います。惑わされてはいけません。悪い交際は良い習慣を損なうのです。悪い交際は良い習慣を損なうのです、ね、皆さんが一体どんな生涯を送るのかというのは、皆さんが誰と関わっているのかということに大きく影響されてるんだって話をしてるわけです。皆さんは自分が誰と一緒にいることを望んでます？皆さんにとっての最も近しい友人というのはどんな方です？一体誰と最も時間を過ごしたいと思ってます？一体誰を最も愛してます？皆さんが不経験な者たちの影響下で生きる時間が長ければ長いほど、皆さんは間違いなく罪人の道に立ち続けています。そうやって立っていれば、皆さんは間違いなく神様が定めているターゲットとそれたところに進んでいく人たちを見て、私もああ生きることができればいいなと思うようになってきます。そして皆さんは彼らと同じように考え、彼らと同じように感じ、彼らと同じように神様がいない方があたかも幸せであるかのようにものを考え始めます。だから聖書を言うわけです。皆さんに対して、そのような仲間たちから離れなければいけないんだって、ね、何度も言います。繰り返します。いいですか？孤島に住みなさいって話をしてるんじゃないです。 ね、我々はノンクリスチャンと関わらないといけないんです。でしょ？でも彼らに憧れる存在だってはいけないんです。彼らの生活を見て、ああ私もああなりたいと思うならば、私たちはちょっとどこか焦点がずれてるのかもしれません。知恵の著書を言うわけです。罪人の道に立たず。3番目にこの著書はこのように私たちに告げます。私たちは不経験な選択から離れなければいけない。選択から離れないといけない。あざける者の座につかない人、そんなふうにこの著書は言います。誰かがこの世が教えることに耳を傾け、それに好意を抱くときに、その人物はその教えに沿って歩んでいる人たちと共に歩んでいこうと、彼らが進む道に立ち、彼らを待ち、そして彼らと共に歩もうとします。そしてそれが継続するならば何が起こるか、見てください。座っちゃってるんです。一緒に椅子を出してきて、まあ立ち話もなんだからって言って一緒に座るわけです。そして彼らと同じようにそこでその時間を楽しもうとするわけです。ここで言っているあざけるもの、その言葉というのは単に神様に対して逆らう罪を行っていることだけではなく、神様に敬虔な者たちをあざけっている人たちの話をしています。わかります？非常に攻撃的なわけですよね。積極的に神様に逆らおうとする。そしてこのような罪の中にとどまっていることというのがまさにその人物の姿である、日常になってしまっていることがこの座るという動作によって表されているわけです。そこにとどまっている姿、意図的にこの人物はあざける者の座につこうとしていたわけです。それをしないのが幸いな人でしょ。単にたまたま出会ったんですではなくて、よく知っている仲間だって話をしてるんです。その一部だって。箴言を見ていくと、このあざける者というのは往々にして非常に愚かなもので、どんな正しい教えに対しても聞こうとせず、それをむしろあざけることに喜びを見出す人であることが言われています。あざける者たちというのは簡単に言えば神様の御言葉に対する関心が一切ないわけです。自分たちのしたいことを自分たちの思い通りにやることが楽しい、それを愛してやまない、そしてそれではない生き方をしている人たちに対して、あの人たちっていうのは本当にねって言って彼らをあざけることに熱心な人たちなんです。自分たちの望みのままに生きることができることが何よりも幸いであると考える。それゆえに自分自身が自分の生涯の神であるかのように生きるようになっておくわけです。自分の願望に基づいてさまざまな選択をしていく者たち、彼らは神様が教える教えとは全く反対な生き方をしていこうとするんですね。幸いの人物というのはそのような生き方をしない人たちであるわけです。この世の悪しき助言に耳を傾けることなく、罪人の道に立つことをせず、あざける者と共にとどまることをしない。私たちがこのようにこの世の教えに影響され、不経験な仲間たちと共に時間を過ごし、その生き方に憧れを持ち、そして神様の教えに耳を傾けることをせず、むしろそれをあざけるようになっていくことがないように、この詩編の著書はまず最初に私たちに否定的な姿を示してくれるわけです。 そんな風になってしまったら、私たちの心はもう固くなりになり、私たちは神様のことを一切考えないようなものですね。もしそのような生き方を私たちがすることがあるとするならば、私たちはよく覚えておかないといけないんです。私たちは幸いでありたいと願っていても、まさにその幸いとは全く反対の方向に向かって進んでいること。だってそこには幸いはないから。自分たちが心から求めているものを全く得ることがない方向へとまさに進もうとしていることを見て取らないといけないんです。幸いな人物がどんな人でないのかが分かりました、ね、この人物というのはこの世と決別する人物だったわけです。2番目にこの詩篇の著者が私たちに教えてくれる幸いな人物の特徴というのは何かといったら、それはこの世と決別するだけではなく、御言葉に満たされている人なんです。御言葉に満たされている人、それが2節に記されています。2節見るとこんなふうに書いてあります。主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ人。残念ながら日本語の聖書にはこの言葉が割愛されていますが、実際にはこの2節の冒頭にしかしとかむしろと訳すことができる単語が付けられています。それは何を表しているか、1節と2節の対比をしているわけですね。幸いな人はこういう生き方はしません、でもこういう生き方をするんです。明瞭な対比を表そうとしています。じゃあこの幸いな人というのは一体何をする人なんでしょう。ここでは人物というのが教えを喜びとすることと教えを口ずさむことが言われていますが、ここで言わんとしている対比というのは単に何をするのかしないのかという話だけではなく、実はどこに喜びを見出しているのかというところに現れています。何に喜びを見出しているのか。この世と決別していない人たちというのはこの世の事柄に喜びを見出しますけれども、幸いな人物というのは主に喜びを見出すわけです。主の教えに喜びを見出すんだというんです。これもなかなか訳すのが難しいんですが、けれどもここでこの詩篇の著者が言っていることというのは、私は主の教えにも喜びを見出しますではないんです。あるいはこういう喋り方をします。私はこれが好きです、これも好きです、あれも好きです、これも好きです。好きな食べ物は何ですかって聞かれたときに、いつも困ります。何でも好きなので全部あげることができるかもしれない。でもどれが好きですかって言われたときに、私たちは例えばこの料理とこの料理とこの料理とこの料理ですっていうときに、これ全部好きなものですね。喜びを見出すもの。ここで詩篇の著者が言ってるのはこういう話じゃないんです。何言ってると思います？この著者が言ってるのは、私は主の御教えに喜びを見出します。つまり何言ってます？それ以外のものはこの人物にとっては喜びではないんだって言うんです。主の御教えほど私にとって心を喜ばせるものはありませんという話をしてるんです。他の一切のものは御言葉と照らし合わせたら、御言葉と比べたら魅力がありません。これがここで言わんとしてることです。神様の指示、神様の指導、簡単に言えば聖書の話をしていますが、それこそがこの人物の喜びの源であるわけです。だからこの人はどんな状況の中にあっても喜ぶことができる人なんです。だって何に喜びを見出してるんですか？ 何が嬉しいんですか？何がこの人物に心からの興奮をもたらすんですか？神様、御言葉だって言うんです。だから、たとえ周りで何が起こっていようとも、この御言葉が私にあるならば、私はそれによって喜びますっていう話をしてるんです。どのような状況にも左右されない。どんな感情の波があろうとも、それによって私は嬉しいとか嬉しくないとか決まるわけではないんだって話をしてるんです。神様の御言葉とその御約束だけだって。ダビデは詩編の19編でこんな言葉を語っていました。詩編の19編の8節の前半ですけれども、主の戒めはまっすぐで人の心を喜ばせる。人の心を喜ばせるんだって。神様の御言葉は私たちの心を喜ばせるものであるんだって言うんです。このダビデの言葉にまさに同意するかのように、詩編119編の著者は14節から16節のところでこんなことを告げています。119編の14から16、私はあなたの聡しの道をどんな宝よりも楽しんでいます。私はあなたの戒めに思いを潜め、あなたの道に目を留めます。あなたの道に私の目を留めます。私はあなたの掟を喜びとし、あなたの御言葉を忘れません。幸いな人というのは、神様の御言葉に喜びを見出すものなんです。なぜならば、この人物はよく知ってるんですよね。聖書は、教えと戒めと強制と義の訓練とに有益であること。彼の生涯に必要なものであること。そして、この幸いな人は、神様の御言葉に喜びを見出すがゆえに何するんです？この御言葉と時間を過ごすんです。でしょ？でも単に時間を過ごすことが重要じゃないんです。どんなふうにそれをしているのかが重要なんです。で、この人物は御言葉は私の喜びだから毎日私10分ちゃんと読んでるんですって言わないんですよね。ですよね。何するんですか？この人は昼も夜もその教えを口ずさむというわけです。口ずさむ。皆さんの聖書きっと欄外のところに思い巡らすなんて言葉がこの口ずさむってところに出てくるだろうと思います。こう言うとちょっと変な感じしますけど、ブツブツ言ってるとかね。一日中ブツブツブツブツブツブツつぶやいてるわけです。何つぶやいてるか、神様の御言葉をつぶやいてるわけです。何でつぶやいてるのかっていうと、それが頭の中でぐるぐるぐるぐる回ってるからです。思い巡らしてるからです。ここで強調されてることっていうのは継続性の話をしています。継続性。単に動詞がそのような継続性を表す動詞が使われているというところだけではなく、昼も夜もって言ったときに一日中って話をしてますよね。ずっとってことを言いたいわけです。これが習慣として継続的にそのように起こっているんだって話をしてるわけです。皆さんよく覚えておいてください。この時代の人たちは私たちのように聖書を一人一人が持ってはいませんでした。そうですよね。紙自体が高価なものだったわけです。そうでしょ？で、立法、ましてや旧約聖書全体なんかいたときに、もうそれこそこんなに抱えなければいけなかったわけですね。巻物を。それも一つだけじゃなかったかもしれない。そうすると、彼らは御言葉を今の私たちのように気軽に手に持って、もしくは、携帯で見ることができるわけではなくて、どうやって知ったんですか？祭りの時や、ね、神殿であったりとか、もしくはもうちょっと後になれば街道で、そこで読まれた聖書の御言葉を聞いてどうしたんですか？彼らはそれをブツブツブツブツつぶやいたわけです。そうでしょ？だって他に覚えようがないから、他に見ようがないから。で、何するんですか？ この聖書が教えていること、この聖書の著者が言っていることというのは、その人物は昼も夜もずっとその教えを口ずさみ続けたんだということです。思い巡らしていたんだと。これを真剣に彼らはしたわけです。なぜならば彼らは神様の祝福を得て生きることというのは大切なことであり、とても重要なことであり、それを唯一することができるのは神様が言っていることに忠実に歩んでいくときだって分かってたから。そうでしょ。だって少なくとも旧約聖書においてモーセの契約の中にあって神様が彼らに教えたことっていうのは何でした？私に従順に生きるならば私はあなたを祝福します。私に不従順ならば私はあなたを呪います。そうでしょ。彼らにははっきりと分かってたわけです。神様の命令に従って生きること、神様の求める通りに生きることが私にとって最も祝福を得ることができる道である。もし皆さんにとって神様の御言葉こそが他の何よりも大きな喜びをもたらすものであるって思ってたら、皆さんは御言葉を読むと思います？皆さん楽しいことしたいですか？自分にとって最も益となることに時間をかけたいと思いますか？たとえそれが苦しいことだったとしても、もしこれが私にとって本当にためになることであるとするならば、我々は自分の体に鞭打ってでもそれをしようとしますよね。ね。したくなかったとしても、例えば。でもしたくないことじゃなくて、それが何よりも自分を喜ばせるものであるって分かってたら、他の何よりもそれをしなさいって思うと思いません？皆さん。我々はそんな風に生きてます？聖書に対して。皆さんが最後に誰かにもういい加減にしなさいよって言われたことが何だったか思い出してください。英語の礼拝でこんな話をしました。最後に皆さんが周りの人にもういい加減聖書を読むのはやめなさいって言われたことあるかって。こういうことありません？子供たち見てて、もういい加減ゲームはやめなさいとか、もういい加減漫画を読むのはやめなさいとか、大人でも小説読みながらずっと小説読んでて、やることあるでしょあなたはと。趣味に講じて一生懸命ずっと釣りをしてたとか、何でも構わないです。もういい加減やめたらって言われることはたくさんあるんですが、なぜ我々クリスチャンはあまり言われないんでしょう。もういい加減聖書読むのやめてください。他にもやることあるでしょ。他のことができなくなるから聖書はちょっとやめてください。いつ言われたことあります？もし私たちに本当に喜びをもたらすものであるとすれば、私たちそのように聖書に向き合うんじゃないです。確かに私たちは御言葉を読むことは大事です。聖書読まないといけない。読んでくださいね。でも、1日10分読んで、しっかりと内容を掴んでます？最近は耳で聞くことができるようになりました。便利ですよね。私も今朝、音で聖書を聞いてました。でも知ってます？別に悪いことじゃないんですよ。でも、正直なところ思うのは、耳で聞いてると、ほとんどの部分がこっちから入ってこっちから抜けてきます。ほぼ瞬間的に。どれぐらいとどまってます？デボーションするのは大切です。聖書を読むの、読む習慣を身につけることは大切です。でも1日10分読んで、1日10分御言葉聞いて、次の日まで残ってます？幸いな人物どういう人です？ここに喜びを見出すから、これが何よりも幸いなことであることを知ってるから。だからこの人は、この御言葉に没頭する人物なんです。御言葉に満たされている人である。 聖書は私たちに人生の目的を教えてくれます。なぜ私たちが存在し、何のために生きなければいけないのか、それを私たちに教えてくれるわけです。それに思い巡らすことによって、私たちはこの御言葉をしっかりと理解し、神様が求めることを実践していくことができるように、自らを諭していくことができるんです。どうぞ皆さんの思いの中に最も大きい部分を占めているのは何です？神様の御言葉です？それともこの世のさまざまな事柄です？皆さんの焦点は神様とその御言葉です？それとも皆さんご自身と皆さんご自身の喜びであったりとか個人的な願望だったりします？幸いな人物は御言葉に満たされている人だなというんです。この人物はいつもいつも継続的に神様の御言葉に手を伸ばし、ありとあらゆる選択をその御言葉に基づいてしていこうとするんです。3番目に3節を見ると、そこにもう一つこの幸いな人物の特徴が記されています。そこで出てくることというのは、世と決別しているだけではなく、御言葉によって満たされているだけではなく、この人物というのは主にあって満足している人です。主にあって満足している人、こんなふうに書いてあります。その人は流れのほとりに植えられた木。ここに私たちはこの満足の根源を見ることができます。なぜこの人物は主にあって満足しているのか。それはなぜですか？その人は流れのほとりに植えられた木だというわけです。変な例えですよね。あなたは木ですねとかって言われても、一体何を言われているのかわからない。でもここで言われていることに最も素晴らしい表現が使われているんじゃないかと私は思います。ここで、注意深くこの詩篇の著者が言っていることを見たときに、この幸いな人物というのは、植えられた木だっていう話をしています。植えられた木。皆さん、植えられた木って言ったら何を考えないといけないと思います？植えられた木ってことは、いいですか？初めからそこにあったわけじゃないんです。そうでしょ？どこか他の場所から誰かの手によって今あるところへと移された木なんです。植え替えられた木なんです。ね？実際に動詞の形が受動態であることもそうです。つまり誰かがこれをした。誰がしたんですか？神様がしたんです。この木というのは最初から流れのほとりに植えられていたわけではなく、あったわけではなくて、別の場所にあったんですが、この植えた方がその木を見て、その木を選んで、その木を自分のものとされて、その木を運ばれて、その木がこの場所に植わるようにしてくださったんです。この比喩的表現というのが言わんとしていることというのは、そんなに難しい話じゃないですよね。神様が何したんですか？この人物を選ばれて、本来そこにあるべきでなかったそのものを自らの手で自分のものとされて、そしてその人物を神様は流れのほとりに植えられたんだというわけです。神様のご自分のものとし、ご自分の庭に恵みによって植えてくださった。でもそれだけじゃありません。単に植え替えられたんだって話をしてるわけじゃなくて、どこに植えられたのかも非常に重要なわけです。見てください。何て書いてました？流れのほとりにって書いてるわけです。これ日本語に訳すとあまり十分に伝わってこないんですが、これ水路の話をしています。なので古い訳を見ると、水路のそばになんていうふうに訳されています。でもこの流れのほとりって言ったときに、これ実際に原文では流れと水っていう言葉が使われています。 水が流れてる話をするわけです。だから水路というふうに訳したりするわけですけども、これ両方とも複数形が使われてます。つまり溢れんばかりの水がものすごいたくさんの数の水路に、その流れに流れてるって話をしてるわけです。つまり何を言ってるかというと、いつまでたってもどんな状況の中にあっても、その流れが、その水の補給というのがなくならない場所の話をしています。まさにそのような水路のところにこの木は植えられて、いつでもどこでもどんな状況の中でも新鮮な水を得ることができる、そんなところに植えられたんです。幸いなものというのは、というよりもこういう言い方をしましょう、救われたものというのはこのような木のようなもので、水が溢れんばかりにあるその場所に神様の恵みによって植え替えられたわけです。それゆえにこの神様の恵みが私たちを囲んでいるがゆえに、私たちには欠けたところがない、必要なものが全て備えられている場所に植えられているんだって話をしているんです。だから神様の庭にあって、私たちの持っている責任というのは何です？その水によって養われ成長していくことであるわけです。神様は皆さんのことをケアしておられる。そしてまさにそれこそが、私たちが神様に祝福されていることの大きな土台であるわけですね。神によって満足を得ることができる。なぜです？だって神様皆さんを自分のものにしてくださったから。神様のもの。でもそれだけじゃありません。なんで満足できるのか、その理由が次に出てきます。このように書いてあります。時が来ると実を結ぶんだって。時が来ると実を結ぶ。このように溢れんばかりの恵みがあるその場所に植えられた私たち一人一人は、このような幸いな人物というのは当然のごとく実を結ぶんだということです。だって成長しないわけがないから。豊かな土壌にしっかりとしたケアを持って置かれたその木は、ありとあらゆる季節にふさわしい実を実らせるんだというんです。時が来ると実を結ぶ。偉大な説教者であるスポルジョンはこんなことを告げていました。この箇所に書いて、敬虔な人物、幸いな人物というのは、苦難の時には忍耐という実を、試練の時には信仰という実を、繁栄の時には清い喜びという実を実らせるんだと、ね、一シーズンに一個じゃないんですよね。っていうのも一年に一シーズンだけ実を実らせるわけじゃないんです。ありとあらゆる時に、その時にふさわしい実がその木から見て取ることができるんだと。こんな実を生み出すのは当然のことなんです。なぜです？だって本当にイエス様につながっているものは、覚えてます？ブドウの木の例え。何でした？その枝は父が刈り込むんでしょ？そうすることによって、何です？より豊かな実を結ぶことができるようにって言ってませんでした？イエス様。実を結ばない木はありえないんです。だって私たちのうちには精霊が働いていて、その精霊は私たちに何をもたらすんです？御霊の実を生ませるわけでしょ。我々はそのように実を結ぶものになっていく。そうやって主に満足を得ている者たちというのは実を結ぶものなわけですけども、最終的な結果が何か、それが一番最後のラインに書かれています。その葉は枯れず、枯れずって4番目のラインですね。その葉は枯れず、何言ってますか？葉が枯れないってことは何言ってます？変わらないって話をしてるんです。そうでしょ？いつまでたっても同じ 状態を保ち続ける。どんなに日照りの時だったとしても、どんな熱風が吹き荒れても、どんなに冷たい風にさらされたとしても、この木というのはいつもいつも生き生きと緑の葉を備え続ける。一切の弱さを示さないものだ。別の言い方をするとこうなります。この人物というのはデコボコした生涯を歩むんではなくて、一定の安定した生涯を生きていくんだって。それがまさに主に満足を見出している者たちの生き方なんです。枯れることのない神様の恵みが私たちに注がれているときに、人は必ず喜びと平安を持ってありとあらゆる状況の中で神様の前に生涯を歩んでいこうとしていきます。信仰の上下、私もうダメなんですっていう時と、もう主のために何でもやりますっていうその時の山と谷の激しさっていうのは、未熟なクリスチャンのであればあるほど大きなものになります。でもしっかりとどこに満足を見出し、どこに喜びを得、どこから喜びを得、どんなふうにこの生涯を歩んでいこうとするのかを理解している人たちというのは、どんな状況の中にあっても安定した、つまり上下の少ない歩みをしっかりと生きていくようになるんだというんです。葉が枯れない、変わらない、一定のその正しさを保ってしっかりと生き続けていくことができる。だから何て言うんです、そのなすことは全て栄えるというわけですね。必ず栄えていくんだって。ここで言ってるのは物質的な話をしているわけでは必ずしもありません。むしろ詩篇の著者の焦点というのは物質的なところになかっただろうと思います。なぜならば特に最後のところを見ると、この一辺の誠に正しい者の道は主が知っておられ、悪しき者の道は滅び去るって言います。そうでしょ。つまりどこに目を向けてるかといったら、終わりの時の話をしてるわけです。主の前で私は永遠に生き続けることができるんだって話をしてる。そこに最も大きな幸いがあります。でも旧約聖書の文脈の中を考えるならば、もし本当にさっきも言ったように主に従順に歩んでいくならば、そこには何がありますか。そこには祝福があり、そこには繁栄が約束されたわけです。そうでしょ。幸いな人物が神様の前にこの世と決別し、御言葉に満たされ、神様に満足を見出して生きていくときに、その人物はまさに神様から祝された生涯を歩むことができるんだって話をしています。で、皆さん、これが幸いな人の姿です。で、このことを考えて、そしてこのメッセージを閉じるにあたって、皆さんにもう一つだけ考えていただきたいことがあります。一番最初に戻ってください。こう言ってますね。幸いなことよ、この人は。そうでしょ。なんとこの人は幸いなんだろうって言葉で始まるんです、これ実際には。これ誰が誰のことを言ってますか。第三者が誰かを見て指を指して、あの人はなんと幸いなんだろうって言ってるんですね。そうでしょ。これは私は幸いですって話をしてるわけじゃないんです。そうですよね。あの人は幸いだって話をしてるんです。で、これは何を言わんとしてるかって、これが一番言ってることって何かって言ったら、それはこの幸いというのは自分がどう感じているのかに関わることではないって話をしてるんです。言ったことわかります。だって例えば皆さんが私のことを見て、ああ、なんと幸せな人だろうって思ってたとしても、私の心の中が幸せだと感じてなかったとしても、皆さん分からないでしょ。だから自分の幸福感に基づくものの話をしてるわけじゃないんです。第三者が皆さんのことを見て、ああ、あなたはなんと幸いなんだろうって言ってる、その姿を表します。つまり この幸いは私たちが幸せだと思ってるか思ってないかっていうことを考えてるわけじゃないんです。この幸いは皆さんがどんな立場に立っているのかということに基づいているんです。神様の前で ありとあらゆる状況、この地上における環境、感情、そういったものに基づく幸せではなく、この幸いというのは神様の前にあってどんな人物であるのかということに基づいている幸せである。聖書は私たちに一度たりとも幸せを求めなさいと言いません。なぜです、なぜか分かります？なぜならば幸せというのはあくまでも神様との正しい関係を持って歩んでいく人たちに付随するものだから、ね、だから幸せを求めて生きるのは聖書的な教えじゃないんです。幸せは目的じゃないんです。神様を追求して生きるときに与えられるものが、それに付随してくるものが幸せなんです。だからイエス様は何を第一に求めなさいって言いました？神の国とその義とをまず第一としなさいって言ったわけです、ね、だからよく聖書的にものを考えるならば、私たちは実は幸せを追い求める必要はなかったんです。何を求めるんです？神様を追い求めないといけないんです。この幸せを約束してくださっている神様を知ることなんです。その神様の前に正しくあることなんです。もし皆さんが救われているものであるとするならば、皆さんは神様によってもうすでにそのような幸せを得ることができる場所へと植え替えられたんです。皆さんは自分の生涯を、心からの喜びと幸いを実感しながら生きてこられました？皆さんは今生きているその人生に満足を見出します？たとえもし自分が願っているものがそこになかったとしても、皆さんの満足というのは皆さんが達成する何かによって得られてます？それとも皆さんの救いを達成してくださった神様にあります？皆さんの周りにいる人たちは皆さんのことを見て、ああ、なんとあの人は羨ましい人なんだろうって言ってます？それともできればあんな人にはなりたくないって思われてます？私たちクリスチャンは、この詩編の著者が言うように、幸いな人として生きることができるんです。クリスチャンでない方がいらっしゃるならば、詩編の著者は皆さんに明らかに警告を与えています。なぜならばその終わりは滅び去るものだからって言うから。救われているものが木のようであるならば、要説にあるように救われていないものはもみ殻だっていうわけです、ね、風に飛ばされてしまう全く根ざすところのないものであるんだっていうわけです。だから滅び去っていくんです。なぜそんなことが起こるんです？だってその人物は悪しき者の計りごとに歩み、罪人の道に立ち、あざける者と共に座して神様に逆らうことを喜びとしながら生きてるから、そうだといけないって言うんです。必ずその生涯には終わりがやってきて、そこで裁きが必ずあるんだって言うんです。だからそのような歩みをするのはやめなさい、そのような生涯を生きるのではないって。神様は皆さんがご自分の民になることを願っておられます。ご自分の庭に植え替えることを願っておられます。皆さん幸いですか？皆さん今幸せですか？皆さんは心からの喜びを持って生きてますか？皆さんのこの1年は幸せな1年になりますか？皆さんもうすでにその回答を出すことができるんです。知ってました？私のこの1年は、2021年はとっても幸せな年です。2020年が幸せだったように、2019年が幸せだったように、また2022年も25年も2030年も、もしこの地上に命があるとするならば、私は間違いなく幸せです。なぜです？みんなに不思議がられるでしょうね。 でも我々はっきりと言うことができるんです。だって私は神様を知ってるから。そんな幸いな生涯をこの年も生きていくことができるように、皆さんと一緒に御言葉を学び続けていきましょう。愛する神様、あなたの与えてくださったこの時を感謝いたします。主よ、どうぞ私たちが幸いなものとしての生涯を生きることができるようにしてください。これは希望的な観測でもなく、こうなってほしいという願望でもありません。あなたが約束してくださった事実です。確かに私たちをあなたは植え替えてくださいました。あなたのご自分のものとしてくださいました。だから主よ、私たちはあなたに懇願します。どうぞ、まさにその通りに私たちを生かしてください。私たちが悪者の助言に耳を傾けず、罪人の道に立ち止まり、彼らと共に歩みたいと願うことをせず、どうぞ何よりも、あざける者たちと共に座し、あなたの御言葉に逆らう選択をするようなことがないように、あなたの御言葉を喜びとし、昼も夜も口ずさむもので居続けさせてください。心から願って、イエス様、皆によってお祈りいたします。アーメン。